クローズアップ2のスポハラ。スポーツハラスメント、スポハラとは、スポーツの現場において、暴力、暴言、ハラスメント、差別など、安全安心にスポーツを楽しむことを害する行為のことを言います。スポハラをなくすために、周囲の大人や保護者の皆さんができることを考えてみましょう。問い合わせ、人権男女共同参画課、電話 674-7575。 スポハラについての相談窓口、日本スポーツ協会スポーツにおける暴力行為等相談窓口、電話 03-6910-5827。 毎週火木曜13時から17時、年末年始祝日除く。無料で相談課、ウェブは24時間受付。みんなの人権110番、電話 0570-003-110、 平日8時30分から17時15分。スポハラについて知ろう。ハラスメントは嫌がらせを意味する言葉です。スポーツにおける嫌がらせとはどのようなことを指すのか、まずは知ることから始めましょう。スポハラの背景、現状。暴力行為はスポーツに限らず法律違反だという理解が進んでいて減少傾向です。一方で指導者の暴言や嫌がらせ、無理強いをするなど、暴力行為以外のスポハラの相談件数は増えています。ちょっとぐらい厳しくしないと強くならないよ。自分は怒鳴られながら強くなったと、過去の経験からスポハラを否定できずにいる指導者や保護者は少なくありません。日本スポーツ協会相談内容内訳、年度別。年度、パワーハラスメント、暴力、暴言除く。暴言、暴力、セクシャルハラスメント、その他、不明の順にお知らせします。単位はパーセント。構成比は小数点以下を四捨五入、合計しても100にならない場合あり。日本スポーツ協会のホームページから3年分を抜粋して加工。令和3年、26、28、13、5、21、6。令和4年、26、34、13、3、18、5。令和5年、22、39、10、3、22、5。被害者内訳、令和5年度末現在。小学生 42%、中学生 12%、高校生 13%、大学生 3%、その他 30%。日本スポーツ協会のホームページから引用。相談件数、年度別。令和3年度、178。令和4年度、373。令和5年度、485。過去最多。日本スポーツ協会のホームページから、三年分を抜粋して加工。愛の無知は単なる無知。同じミスばかりするなど集中力がない時に叩いたり怒鳴ったりするということを聞いて練習がうまくいった。だからスポハラにはメリットがあると考える指導者がいます。でも罰を与えて行動を変えるのは動物を調教する方法と同じ。罰を与えるのではなく、 子供が自ら考え成長できる指導方法はたくさんあります。愛の無知は今や単なる無知です。なくすために保護者がどう関わるか。指導者によるスポハラは第三者の目が届きにくい環境の中、周囲から期待されてプレッシャーを感じてしまったり、強くなるために必要なことだと正当化してしまったりした時に発生しやすいことがわかっています。指導者の意識、行動の見直しが必要ですが、それだけではなく、保護者や社会全体でノー・スポハラと言える環境に変えていくことも必要です。ケーススタディ。保護者の行動がスポハラを助長してしまうこともあります。バッド行動とグッド行動の両方を見てみましょう。ケース1。強くなるには厳しさも必要。サッカーを習っている小学5年生の子を持つ母親の A さん。チームは20人の同学年の子供が通っている市内の強豪。ある練習日、A さんと子供は開始時間より少し早く到着し、コーチや他の保護者も集まってきました。バッド行動3パターン。1、不適切な指導を促す。コーチと話す A さん。うちの子練習に真剣さが足りないでしょ。怒鳴りつけてもらっていいですよ、と会話の中で伝えました。2. コーチにプレッシャーを与える。子供にはスポーツで結果を出して強豪校に進学してほしいと考える A さん。次の大会絶対に勝たせてくださいと言われてコーチはプレッシャーを感じました。3. 見て見ぬふり。子供たちがコーチのもとに集められて怒鳴られている様子。A さんは強くなるには必要なことと思い見て見ぬふりをしました。グッド行動3パターン。1.保護者同士で意識を合わせる。保護者同士で話す A さん。チーム内で問題が起こっていないか情報交換したり、スポハラを知った時の相談先などを共有したりしました。2. コーチと対話する。次にコーチも交えて話し合いました。お互いがスポーツに求めていることなど、不一致がないか、意見の交換をしました。3. 全員が楽しめる環境を作る。練習試合が始まりました。A さんはチーム全体が良い空気で楽しめるように、自分の子だけでなく、みんなを応援しました。どんなことがスポハラにあたるか学びたい人は、ケーススタディを動画で紹介。ID 083598。日本スポーツ協会が公開している動画で、指導者が適切な対応をするためのケーススタディを見ることができます。保護者やスポーツ指導に関わる人などは、ぜひ見てください。ノー・スポハラ。ケース2。楽しんでやれていないと感じたら、ダンスを習っている小学6年生の子を持つ父親の B さん。子供が家に帰ってきましたが落ち込んでいる様子。ここ最近練習がある日は元気がなく何かうまくいっていないことがあるのかもしれません。バッド行動3パターン。1. 共感の足りない上辺だけの応援。子供の辛い気持ちに気づかない B さん。もっと頑張らなくちゃ、などと言って、上辺だけの応援をしていました。2. 解決に役立たない提案をする。子供の気持ちの整理がつかないうちに、そんなに嫌ならやめて 違うスポーツでも始めるかと解決に役立たない提案をしました。3、真剣に受け止めない。スポーツをしている子供は元気だからちょっとぐらい落ち込んでいても大丈夫と決めつけて特に何もしませんでした。グッド行動3パターン。1、対話し状況を確認。悩みがあったら相談しやすいように普段から意見交換をしている B さん。無理強いされたり辛い思いをしたりしていないか確認しました。2、努力に対して褒める。結果が伴わない状況であっても努力を褒める B さん。頑張ってるよねとできるようになったことを二人で確認しました。3、子供の気持ちに寄り添う。今起こっている問題を整理できるように寄り添う B さん。自分はどうしたいのか答えを導き出せるように話を聞いて解決に向けて一緒に考えることにしました。誰もが被害者にも加害者にもなり得る。誰にとっても誰に対しても起こり得る。スポハラはスポーツの現場の関係者すべてに起こり得るもの。保護者から子供、上級生から下級生などへのスポハラもあり得ると考えられます。インタビュー。スポハラを防ぐために保護者はどんなことができるでしょうか。専門家に話を聞いてみました。大阪体育大学スポーツ科学部教授、土屋博信さん。公認心理師、スポーツメンタルトレーニング上級指導士として、日本代表選手やプロスポーツチームの心理支援を実践。パリオリンピックには日本選手団の心のケアを行う専門家、ウェルフェアオフィサーとして帯同。スポハラはノーと言える社会を。社会の認識をアップデート。スポハラは指導者から子供に対して行われるものが一番多いです。私はこの問題を解決するために指導者に対してアプローチを続けてきましたが、活動を進めていくうちに保護者の意識を変えていくことも重要だということが分かってきました。保護者を含む社会全体がスポハラはノーと言えるように認識をアップデートしていかなければなりません。そのためにはまずスポハラがなぜなくならないのかを考えていく必要があります。効果もあるという思い込み。スポーツをしている子は元気で明るいという思い込みからスポハラを軽視しがちな大人は多いです。強くなるためには体罰や暴言も厭わないと考える保護者もいて、スポハラを助長してしまっています。スポハラには効果もあるという認識は改める必要があります。また、指導者の権限が強くて意見が言いにくかったり、任せきりで何が起こっているか把握していなかったり、第三者の目が届きにくい環境だったりすると、スポハラが起きやすいということが分かっています。このような状況を作らないために、保護者の皆さんがスポーツの指導の現場を見守っていく必要があります。悪影響と負の連鎖。スポハラは指導者にメリットがあっても子供にはデメリットばかりです。罰を与えて行動を変えようとすると罰が嫌だからやるようになって主体性が育たなくなってしまいます。やらされる練習を楽しめずスポーツをやめてしまうことも、またスポハラを受け続けるとストレスや不安が増大してうつ状態になることもあります。今は問題がなくても自尊感情が育たず自傷行為をしてしまったりすることがあります。さらにスポハラを受けてきた子供が指導者になった時には 他の指導方法を知らないため、自身もスポハラをするという負の連鎖が生まれます。子供たちの気持ちを大切に。では次に、スポハラをなくすために保護者はどう関わっていけばよいでしょうか。スポーツで大切なのは主体性です。困難な問題も自分の力で解決できると大きく成長できます。子供の主体性を大事にしながら解決に向けた努力を見守る姿勢が必要です。そのために保護者と子供の会話はとても大事です。子供は辛い思いをしていても親を悲しませたくないと思って我慢してしまう傾向があります。なかなか言い出せない気持ちを理解し、子供の身に危険なことが起こっていないか気をつけましょう。また、子供はスポハラが何なのかわからず、指導者のすることが正しいと思っていることが多いです。保護者自身の目で指導現場を確認することも大切です。一方、子供が助けを求めてきたときは迷わず手を差し伸べて緊急避難が必要です。もうやめたいなどと言えるのは大事なことですし、かなり追い詰められた危険な状態かもしれません。それに対してもっと頑張らなきゃなどと強制してはいけません。子供に寄り添い気持ちを大切にしてあげましょう。保護者が決めてしまわない。どのようなケースでも保護者の判断で習い事をやめさせたり他のスポーツを進めたりせず、子供が自己決定できるようにサポートするといいですね。自分で決めることにより自信を持って次に進むことができます。子供の自主性に任せるようにしながら、決して無関心ではなく、いざという時は助けるという態度で寄り添う。子供の主体性を尊重する気持ちを大事にしましょう。グッド保護者を目指そう。スポハラのデメリットや起きやすい状況、対処法などについて、気づいたことを保護者同士で共有して、みんなでグッド保護者を目指してほしいです。お互いが学び合うことで、みんなでスポハラはノーと言える社会を作っていくことができると思います。保護者の皆さんは、子どもと指導者両方に関わる重要な存在、緩衝材のような役割を担ってほしいと話す土屋さん。子供の不安を感じ取ったら、尊重、解決したいことがあるとき、子供たちだけで解決できるか任せつつ、そっと見守りサポートする。傾聴、子供の一言一言にじっくりと耳を傾けて話しやすい雰囲気づくりを心がける。共感、辛いことを話してくれたら、大変だったねと共感し、気持ちの整理をサポートする。スポーツの指導の現場で保護者が気をつけるポイント。1、指導者に任せきりにせず、できる限り練習を見学する。毎回は難しくても、保護者同士で順番を決めるなど、負担の調整をしましょう。指導者と意見交換するきっかけにもなります。2、過度な期待やスポハラを容認する発言を控える。指導者がプレッシャーに感じてスポハラにつながったり、保護者がスポハラを容認したりすると、スポハラはなくなりません。3、保護者自身が競技にのめり込みすぎず見守る。子供や指導者と一緒になってのめり込むと子供の主体性が保てません。ある程度距離を置いて客観的に見守りましょう。12月4日から10日、人権週間に関するイベント。人権を考える市民の集い。ID045598。夢と勇気と力がもらえる京谷和幸さんの スポーツと人権の講演会のほか、パネル展を開催します。場所、障害学習センター2階多目的ホールなど、料金無料、問い合わせ、市人権まちづくり協会、電話 647-7825、ファクス 647-7233。 講演会、広がる可能性、事故が教えてくれたこと。12月7日土曜日14時から16時、申し込み順300人。11月5日火曜日から HP 窓電 F で基本事項と保育の有無記入、手話通訳要約筆記あり、保育あり要予約。特別展示スポーツと人権、人権啓発入選作品展。12月6日金曜日、7日土曜日、10時から17時。フェスタヒューマンライツ、ID132704。舞台発表、展示、屋台、バザーなどのイベントを開催します。日時、12月1日日曜日9時30分から16時。場所、富田ふれあい文化センターなど。料金、入場無料。問い合わせ、電話 694-5451。 人権週間特設相談、 ID074-430。 人権についての悩みや心配事など人権擁護委員にご相談ください。電話 685-3748 も可。日時、12月14日土曜日14時から16時。場所、男女共同参画センター。問い合わせ、人権男女共同参画課、電話 674-7575。